私たちも救われた、自分の命が生かされた、滅びから救われた、その力を、まあもちろん私が自由にできる力ではないのですが、しかし実現するのだ、そのような権威さえ相続している。これを、まあ、私の力ではないと言いました。もちろんエリアもそれを実現はできるけど、エリア自身の自由にできる力ではないので、エリアは難しい注文をする、つまりエリア自身がいいよっては言えないんだと、まあ、なんて答えていいんだと。でもエリア、さすがエリアです、こう答えるんです。しかし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができればそのことはあなたに叶えられるけど、できないならそうはならない。エリシャよ、今からの出来事を見ることができれば、それエリシャにその見る力があればっていう意味ではない。見せてくださるのは神様です。まあ、もちろんそれをエリシャが見たいと願うことは必要なので、見ることができれば。ですがどれだけ見たいと思っても神様が見せてくださらなければ見えない。だからこれは2倍の分をその長男としての特権として、エリシャがまた霊の力を受ける、それをお決めになるのは神様だから、神様が今からの出来事をあなたに見せるつまり神様がそのようにしてくださるとなるならば、それはそうなるでしょう。でも神様がいやそうではないとなるなら、そうではないのだよ。エリシャが2倍の分をくださいと求めたように、またそれを見させてください。ある意味つらいことでもあります。見るということはエリアとの別れを認めるということでもあります。別れるということはエリシャが今後師匠なし、自分がリーダーとなって歩むっていう、その決断でもあります。ですからこれはその後すぐに突然ガーンと起こってっていうのではよく見るとないんですね。見ることができれば叶えられるだろうと言われて、ちょっと待ってください、そんな心の準備みたいな、ないです。11節を見ると、こうして彼らがなお進みながら話しているとっていう、ちゃんとそうした準備があったわけです。見ることができるということはこういうことなんですかって、実はさらに多分問答があったと思うんですね。そのためには祈りが必要ですと、うん、祈りなさい、私も祈ろうという、まあ祈り合いもあったかもしれません。でそうしてなお、まあもしかしたら引き継ぎの話し合いがあったかもしれません。そうして火の戦車と火の馬が現れてという、それをエリシャは見ることができたんですね。ところでエリシャが2倍の分を私のものにしてください、もうエリアの姿を見て、あんな風になれたらいいな、私もあんな力が欲しいな、などというような、そんな思いではなかったと。何人かの牧師になられた牧師の子、まあ牧師の子であって牧師になった方、何人かのお聞きしますが、子供の頃から僕も牧師にと思っていた方は、私は鎌野芳美先生以外は知りません。まあ、その鎌野芳美先生もずっとそうだったかというと、やっぱりいろいろとありましたが、ほとんどの、まあ、鎌野芳美先生、私の知る限り鎌野芳美先生以外の船田健一先生、船田昭二先生や、まあ、多くの方があります。 僕は父のようにはなれないしなりたくないがほぼ全員。またある牧師は、先生、牧師の子は必ずグレるよまで言われて、え、グレるんですかって、まあ、そう言ったら、その周りにいたメンバーのうち3人が牧師の子の牧師だった。牧師の子じゃない牧師、僕だけじゃないですかみたいな、なんかあって、みんな、うん、グレるグレるって言って、グレてないんで、ほっとしてるんですけど、今のところは。まあ、ですから、エリアを見てて、エリシャも、あんな風にはなれない。あんな風になりたいって普通は思わないと思うんです。それだからこそ、でもあんな風になれない、いや、どうして牧師の子があんな風になれない、なりたくないがなったかっていうと、でも神様から示されて、じゃあ誰がするんだ、なれないっていうのは、つまりその責任の重さと重大さを十分分かってて、でも誰かがなるべきだ、それが私であるならば、神様2倍の分をいただかなければ到底無理ですという、それはエリシャの本当に自分の真相を知っての決断だったと思うんですね。だからこそ、離れないでください、最後の最後までずっと話をして、とにかくいただけるもの全部くださいという、むしろそういう信仰が私は必要ではないかと思うんです。いや、私そんなまでいただく、それはというのは、それであなたはやっていけるんですか、あなたそれで大丈夫なんですか。病院に行って、先生、風邪かもしれません、いや、まあとりあえず薬出さないで様子見ましょうかって、まあ普通はそうですね、薬飲むほどではないですねっていうやり取りが普通かもしれませんが、いや先生私弱いんで、こういうのもあって、こういうのもあってって、で主治医であれば、いやそうですね、ちょっと風邪気味かもしれませんね、であなた他の要素もあるから、念のためにお医者さんでもそうだと思うんですね。親であるならばなおのこと、子供が弱い存在だ、いろんな必要がある、そういう子供にこそ親は惜しみなくその子の弱さを補うようにいろんなものを与えるはずなんですね。神様、それ以上に私たちの弱さをご存知ならば、そのために大きなものを与えてくださる、それだからこそイエス様を犠牲に与えてくださる、そういう方ではないか。私たちも大胆に、そして神様の愛を信じて、2倍の分を私のものにしてください、救われただけで十分ですではなくて、救ってくださるほどのことをしてくださった、さらにそのことがもっと大きく表されるように、霊の力をください、救われてもなおいろんな問題がある、離れていくということもあり得る、そうならないように、神様、私はこういう弱さ、あんな問題があります、不信仰になることもあります、人になかなか伝えられない、伝えられないからこそ、例えばもうクリスチャンだって伝えなければ、日曜日どっか行こうよと、もう離れさせるようないろんな働きが脳も来る、そうならないように霊の力をください、弱ければ弱いほど求め祈るべきではなかろうか、そうして霊の力に満たされて、じゃあ大丈夫とそうは言えない、エリシャもそうなんですね。見ることができた、エリアの霊の力を受けた、しかし14節に、彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言った。エリシャが水を打つと水が両側に分かれ、彼はそこを渡ったと。霊の力に満たされたと かしい。そうなって、いやもう大丈夫ですと言えない、これで神様は私と共におられると、そう言えないで、むしろエリアの神、主はどこにおられるのですかと、何か不安げな発言がなされる。そんな似た思いをある牧師が持ったっていうんですね。牧師が祈り導かれて本当に大きな働きを任されるということになった。